説教人の幸い石橋秀夫牧師です。
人の幸いという説教の題として今日のお話をいたします。人の幸いというものをどこで私たちは深く受け止めることができるのか、昨日は葬儀がありましたが、その葬儀において人の幸いをかみしめることができる、それがイエス様の十字架復活の救いに入れられた者の幸い、人の幸いだということをパウロの今日の聖書の言葉を通して、また葬儀を通して示される思いがしたのであります。田中先生のお母様が召されまして、昨日葬儀が行われました。ご家族の希望で家族で葬儀をということで、私は田中先生ご自身が葬儀をされることが家族伝道になるということを思いまして、田中先生に葬儀のすべてを委ねました。そして葬儀者の女性の方が礼拝の後ろに座っておられて涙を流しておられた。田中先生の説教を聞いて涙を流しておられた。そのように今象徴的でありますが、感動的な葬儀を行うことができました。田中先生のお母様は宗教が大嫌い、キリスト教が大嫌いですから、田中先生が洗礼を受けた時は激怒したそうです。その お母様が、一緒にこの牧師館に住むようになりまして、牧師館っていいね、牧師館っていいねって言ったそうです。ああこの時だということで、礼拝に誘って、そこに今田中先生が座っているところに座っておられた姿を思い起こします。礼拝の途中で怒って帰ってしまいました。礼拝の途中で怒って帰ってしまった。もう宗教大嫌い、キリスト教が大嫌いですから。しかし、田中先生が牧師になった時大変に喜んでくれたそうです。そして、受洗へと導かれた。葬儀においてはイエス様に罪許されて、そして、死を超えた永遠の命の世界に生きるものとなった、そのような説教がされたわけです。信頼するお姉さんが若くして召されて、私は死なない、私は死なないと何度か言ってたそうですが、まさに本当に死なないものとなった。もちろん召されたわけです。召されたわけでありますが、罪許されて、罪包まれて、神様の復活の命の世界に生きるものとなった、本当に生きるものとなった、そのようなメッセージが与えられたわけです。このメッセージはまた同時に今日のパウロから示されるメッセージであります。罪が覆われて、罪が許されて、神様の尊い世界にただただ神様の恵みによって導き入れられる、信仰によってのみ義とされるということが、アブラハム、このユダヤ人にとって先祖なんですが、先祖の先祖と言っていいアブラハムを通して教えられていくわけです。一節を見ていただきますと、では肉による私たちの先祖はアブラハムは何を得たこと言うべきでしょうか。では肉による私たちの先祖アブラハムは何を得たと言うべきでしょうか。肉による先祖は 何を得たのでしょうかと問いかけるわけであります。先祖の先祖と申し上げたのは、イスラエルがユダヤ人が神様から選ばれた民となる、そしてイスラエル宗教共同体イスラエルの国が作られていく、その始まりはモーセからであります。エジプトの奴隷から解放されてシナイ山で律法が与えられる、律法を守ることによってあなたは私の民、私の恵みの中に生きることができると約束してくださった。したがってイスラエルの歴史、ユダヤ人の歴史は、モーセから始まると言ってよいのであります。アブラハムはさらに遡ってアブラハムが活躍した活動した時代はどのような時代であるかということは分かりません。明らかにされています。出エジプトが紀元前1300年、今から3300年前、それよりも遡るわけであります。ですから、始まりの始まりと言いたくなるほど信仰の歴史、出発点ははるか、歴史の、に起こる出来事として示されてくるわけであります。そのような始まりの始まり、アブラハム先祖、彼が何を得たのかと指し示されることは、まさに信仰によって飲み生きる、イエス・キリストの十字架の復活を、その救いを指し示す、その歩みをアブラハムはなすことができた。イエス・キリストによって示される信仰をアブラハムはすでにその歩みの中で得ることができたとパウロは語っていくわけであります。その点で肉による私たちの先祖アブラハムというときに、私たちの先祖ということでユダヤ人たちの先祖が示されるわけでありますが、ユダヤ人だけの先祖のみではない。創世記17章にはアブラハムの名前が変えられる出来事が示されています。神はアブラハムの名前を変えるわけであります。あなたは多くの国民の父となる、あなたはもはやアブラムではなくアブラハムと名乗りなさい。このように創世記17章の4節から5節に示されるわけであります。多くの国民の父となる、私たち日本人の父となる、それは同時に私たちの信仰の父となる、アブラハムが示されてくるわけであります。したがって私たちが信ずる信仰はどういうものであるかということを、アブラハムはすでにその歩みの中で得ることができた。何を得たか、イエス様によって指し示される信仰をもうすでにアブラハムは得ていたということができるわけであります。先ほどは日本基督教団の信仰告白をいたしました。最初のところで、旧新約聖書は神の霊感においてない、キリストを明かし福音の真理を示し教会によるべき唯一の聖典なり、このように告白されているわけであります。福音の真理を示す、福音の真理とは主イエス・キリストの十字架と復活の救いであります。その救いの道は信仰のみによって開かれる。その信仰がパウロが今懸命に私たちに語りかける信仰の中心が、もうすでにアブラハムによって 指し示されていた、聖書はキリスト以外のことを知らないのであります。旧約聖書も全てのその中心はキリストを指し示すものであります。私の新告白もそのような告白をなしているわけであります。アブラハムの歩みは創世記12章から始まります。その部分を見ていただきたいと思います。創世記12章の1節から2節であります。主はアブラムに言われたというふうに記されている、そのところを見てください。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、まあ、このようにアブラハムに神の言葉が響くわけであります。私はあなたを大いなる国民にする。この言葉を聞いてアブラハムはふるさとを離れる。まだ行き先がどこか示されてないのに、ただただ神の言葉を聞いて、この神の言葉を聞いてふるさとを離れるわけであります。父の家を離れるわけであります。アブラハム物語の出発点、それは11章の30節にあると言ってよいわけであります。アブラハム物語の出発点は11章の30節に示されます。サライは不妊の女で子供ができなかった。族長アブラハム、妻サライに子供が生まれない、族長にとっては致命的であります。後継ぎがいない、まさに子供が生まれないということにおいてアブラハム一族の未来は断ち切られている、希望が断ち切られていると言ってよいのであります。希望が断ち切られているそのアブラハムに神は希望の道を今指し示されるわけであります。ふるさと、父の家を離れなさい、私の示す地に行きなさい、私はあなたを大いなる国民にする。この神の言葉を信じてふるさとを離れるわけであります。二節のところ、今日の聖書に戻りまして、四章の二節を見ていただきたいと思います。もし彼が行いによって義とされたのであれば、誇ってもよいが、神の前ではそれはできません。ユダヤ教にとっては、ユダヤ人たちにとっては、アブラハムは義人であります。義人と称賛されるその理由は、その行いがすごかった、その行いによってすごい人になったとアブラハムが見られてきたわけであります。神の言葉を聞いて歩き出した、自分の足で歩き出した。まさにそこにアブラハムの義人の姿がある。神の言葉に従って行った、歩み出した、そこにアブラハムの凄さがあると信じられてきたわけであります。私たちもかつてのアブラハムの姿を知らされています。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属しベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。 立法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点においては教会の迫害者、立法の義においては非の打ち所ないものでした。このように誇るパウロの姿がフィリピ書の3章5節から6節に記されているわけであります。パウロは胸を張るわけであります。死の打ち所がなかった、立法を守るその行いにおいて死の打ち所がなかった、自分の正しさに胸を張るパウロのかつての姿が示されているわけであります。正しいことを行っているということは時に残忍になるわけであります。そうでないものに対して激しくこれを裁くということがあるわけであります。パウロも教会の者たち、キリストを信ずる者たちを神を冒涜する者として迫害するわけであります。立法には木にかけられて殺された者は神様から呪われた者だと言われている。木にかけられて殺されたあのイエスが救い主であるはずがない、神の子であるはずがない、それを語るキリスト教は神を冒涜するものだ。パウロは激しく教会の者たちを迫害するわけであります。その迫害の途中でサウロサウロなぜ私を迫害するのか、復活のイエス様にあってパウロは変えられます。罪のただ中にあった、罪の深みにあった、しかもその罪にパウロは気づかなかった、それが正しいと思って胸を張って迫害をしていた。しかしそれは実は神に逆らうものであり、サウロサウロなぜ私を迫害するのか、キリストの復活の悲しい言葉を聞くことになるわけであります。まさか神に対してこのような罪を自分が犯していたとは思いもよらなかった。パウロは罪の深くからただただキリストの恵みによって、神の恵みによって救い上げられていく、その経験をするのであります。アブラハムも同じ歩みをするのであります。アブラハムは本当に義人であったのか、神の言葉を信じてふるさとを離れたその歩みは正しいものの歩みであったのか、そのことを問うていきますと、そうではないアブラハムの姿が示されてくるわけであります。3節を見ていただきますと、聖書には何と書いていますか。アブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められたとあります、と語られてくるわけであります。創世記の15章を見ていただきたいと思います。創世記の15章5節から6節、この3節はこの創世記15章このところの引用であります。6節の引用でありますが、5節から読んでいきます。主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた、あなたの子孫はこのようになる。アブラハムは主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。この御言葉が、今日の4章3節に引用されてくるわけであります。 神はアブラハムを外に連れ出した。この外に連れ出したというこの言葉が光ってくるわけであります。外に連れ出した。外に神様が連れ出していただかくださらなければわからないのであります。神の言葉を信じてふるさとを離れた、もう大いなる国民になると言われて信じてふるさとを出た。しかしこの神の言葉は今の自分の現実には虚しく響くわけであります。ないならば大いなる国民となると言われても肝心の子供がまだ生まれない、希望の道は開かれないのであります。旅をしている、現実を歩いている、現実を歩けば歩くほど神様の言葉が分からなくなるわけであります。神が分からなくなるわけであります。神様からこの現実から外に連れ出していただかなければわからない。アブラハムは外に連れ出された。天を仰いで星を数えるがよい。数えきれたら数えてみよう。数えきれない星の数、神様の創造の世界が示されていくわけであります。現実から連れ出していただかなければならば、神様の豊かな創造の世界、神様の恵みの世界、それを知ることはないのであります。神様の大いなる言葉をいただきました。アブラハムは死を信じた。死はそれを彼の義と認められた。ただまたアブラハムは現実に戻るわけであります。一枚めくっていただきまして、16章の1節を見ていただきたいと思います。あのように主が語ってくださった。アブラハムは主を信じた。主はそれを義と認められた。しかし16章の1節ではアブラハムの妻サライには子供が生まれなかった。彼女にはハガルというエジプト人の女奴隷がいた。サライはアブラハムに言った。主は私の子供を授けてくださいません。どうぞ私の女奴隷のところに入ってください。私は彼女によって子供を与えられるかもしれません。ということで生まれたのがイシマエルであります。そしてアブラハムはこのイシマエルを自分の世継ぎにしようとするのであります。主の言葉を信じた。主はそれを彼の義と認めた。しかし現実に帰ってその歩みをしていくと、依然とさらには子供が生まれない。依然として希望の道が開かれない。人間的な思いが膨らんで神の言葉が小さくなって、神の言葉がアブラハムには虚しく響いて、ついには人間的な思いで自分の希望の道を開こうとするわけであります。現実の世界の歩みはこのようにいつも神の言葉を虚しくする思いで私たちは心が満ちていく。知らず知らずのうちに神を神と思わない人生の歩みをなしてしまうことがアブラハムの姿を通して示されるわけであります。サラは年老いている。もう子供が生まれることなど望むべくもない。アブラハムは99歳になった。そのところでイサクの誕生が告げられるわけであります。 遺作が与えられて、本当に私は笑うものとなった。遺作、意味は笑う。希望を失って笑いが吹き飛んでしまう人生を歩んできたアブラハムとサラの間に、神の恵みによって、一方的な神の恵みによってイサクが誕生し、本当の神様から与えられる希望の中で笑うものとなっていく、そのアブラハム物語が示されてくるわけであります。ローマ4章に戻っていただきたいと思いますが、4節を見ていただきますと、ところで働く者に対する報酬は恵みではなく当然支払うべきものとみなされています。行いによって義とされる、神は行いを見ておられる、そのことによって義と認めてくださるということになりますと、もうそれは働き人が働いて主人から報酬を得るような関係になるわけであります。私は神のためにこんなに働くことができた、正しいことを行うことができた、神はこの私の正しい行いにどのように報いてくださるか、報酬を与えてくださるかと考えるのであります。そのもし報酬を与えられないとするならば、神が負債を持つものとなるのか、そんなことはありえないとパウロは語っていくわけであります。そして5節、しかし不信仰なものを義とされる方を信じる人は、働きがなくてもその信仰によらずに神から義の認められた人の幸いを次のように称えています。しかし不信心なものを義とされる方を信じる人は、働きがなくてもその信仰が義と認められます。同じようにダビデも行いによらず神から義と認められた人の幸いを次のように称えていますと、アブラハムからダビデの話になっていくわけであります。ダビデはどのように救われたのか、彼は大変な罪を犯してしまった。家来のウリアの妻を奪い、その罪を隠すためにウリアを最前線に送って戦死させてしまう、このような許されない罪をダビデは犯してしまうわけであります。アブラハム、イスラエルの誇り、ユダヤ人たちの誇り、ダビデ、ユダヤ人たちの誇りであります。しかしダビデが罪を犯したときにどうであったのか、ダビデはどのようにしてその罪から救われていくのか、詩編の言葉が引用されるわけであります。7節、法が許され罪を覆い隠された人々は幸いである、主から罪があるとみなされている人は幸いである、もうこのように語られていくわけであります。ここで注目したいことは、不法が許されというこの言葉に注目させられます。許されと訳されている言葉は運んでいくという意味があります。罪の世界から許しの世界に運ばれるのであります。罪が覆われて運ばれていく。アブラハムは罪の現実から外に連れ出されて、神の創造の世界、夜空に連れ出されて、そこで神の言葉を新しく聞くものになるわけであります。 現実から罪の世界から外に連れ出される、そして神の人間が想像もできないような恵みの世界が示されてくるわけであります。希望の世界が示されていくわけであります。罪が覆われて運ばれていって、神様の許しの世界、希望の世界、そこに運ばれていって救われる。この運ばれるともう一つの意味に注目させられるわけであります。まさに私たちは運ばれたのであります。主イエス・キリストの十字架と復活によって運ばれたのであります。現実の歩みの中で神様がわからない、神様に背を向けながら、神なんかいるものか、神の言葉を聞きながら神の言葉に否定する現実の私たちの生活、神の言葉は現実の生活においては無力だと神を否定する歩みをしてきた、その罪の深みから運び出される。イエス・キリストの十字架は罪の深みから、自ら私たちの罪を背負いながら、罪の深みから私たちを運び出してくださった。そして復活の大いなる栄光の世界に、永遠の命の世界に運び出してくださった。その救いの御業がイエス・キリストの十字架との復活によって示されてくるわけであります。この尊いイエス様の救いの御業が、もうその先祖の先祖、始まりの始まりであるアブラハムの中にもすでに示されていた。罪から罪が覆われて神様の恵みの世界に運ばれていく、そのまま運ばれていく、その神様の御業がダビデにすでに示されていた。そしてこの救いは私たちにおいて確かなものとなった。このように礼拝を捧げ、神様の大いなる聖なる恵みの世界に運ばれて礼拝を捧げるものとなっている、その神様の救いの御業が今日の御言葉から示されています。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。私たちの現実の歩みの中で、自分は正しい歩みをしていると思っていたそのところに大きな落とし穴があり、実はそれは罪の深みに入っていくものでしかなかったということがあります。神の言葉を聞きながら、現実の生活においては神の言葉は無力であると命の言葉を軽んじる私の生活があります。神に愛されていながら神を否定する、現実の生活の中で神を否定してしまう、その罪の深みから私たちは運び出されました。アブラハムが大いなる神様の創造の世界に、この外の世界に、神の世界に連れ出されたように、私たちはイエス・キリストの十字架によって罪が覆われて、本当に尊い命の世界に、聖なる神の交わりの世界に運ばれていくということ、このように私たち一人一人を深く愛してくださり、救い上げてくださる神の恵みに感謝いたします。どうぞこの礼拝を本当に大切にしていくことができますように、命の生ける御言葉をこの礼拝で聞きながら、この礼拝に励まされて、それぞれの現実において主イエス・キリストと共に歩む人生の幸いを深く味わい知るものとなさしてみてください。この礼拝に新しく来た方、そしてまた神を求める方々の上に、そしてこの礼拝者の上に主の祝福が豊かにありますように、主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。